TBS ラジオデイキャッチニュースクリップ
TBS ラジオデイキャッチ、ここからは5人のスペシャリストが注目すべきニュースをあぶり出すデイキャッチニュースクリップ。木曜日は週替わりでお送りしております。今日はみんな大好き卵の今、卵の今を切り取るのは日本養鶏協会顧問島田博さんです。島田さん、お忙しいところよろしくどうぞ。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それでは島田さんがクリップした卵の今ご紹介します。
クリップ1、コレステロール値が下がり栄養価も上昇、鶏の餌にお米を与えるのがトレンド。クリップ2、食感を楽しもう、ネット上で冷凍卵がブーム。クリップ3、鳥インフルエンザとの戦い、協会や各養鶏農家の取り組み。クリップ4、 TKG 卵かけご飯はもはや流行語、日本人は本当に卵が大好き。
はい、以上が島田さんがクリップした卵の今であります。TKG はですね、後半のコーナーで詳しく取り上げるとして、はい、五郎さん、それ以外で気になる、
これね、私毎回ちょっとね気になったんですけど、冷凍卵ってやつなんですよ。
冷凍卵、はい、これは島田さん、これいつ頃から出てきてるもの？
ちょうどですね、去年の7月ぐらいからですね、ネットで徐々にブームになってきてましてですね、固有名詞でいうとマカロニとかクックパッドとかですね、はい、そういうネットでは相当発信されておりますですね。もともとですね、卵を、賞味期限というのはあるんですが、賞味期限内は生で食べられるんですよね。でそれをちょっとミスっちゃったという人が多分冷凍庫に入れてですね、試されたんじゃないかと思うんですが、
たまたま
じゃないかと思いますね。
でそうすると作り方っていうのは簡単なんですね、
生卵を冷凍、
生卵を殻付きですね、で殻をまず洗っていただいてですね、一つあるジッパーの ついた袋に入れて、冷凍していただく、なぜかというとですね、膨張するんです、
卵が、
冷凍になると膨張しますから、必ず殻がはじけるんですね、だからそれを、
飛び
散らないように、一応、ジッパーの袋に入れていただいて、でまず1日やっていただければですね、当然殻は割れるんですけど、でもうコチコチになってますんで、で今度それを、その場で料理するか、もしくはずっと冷凍しておくかということになると思うんですけど、で解凍してから調理する場合とですね、解凍しないでもそのまま使っちゃうという人もいるわけですね。
そうすると皮のむけた、殻のむけたコチンコチンの生卵がそこにある、
ありますけど、もう凍ってるんですが、なかなかこれ皮むくのもですね、すぐにはちょっと難しいんでですね、解凍するときにちょっと5分間ぐらい皮を剥く前にですね、置いといていただいて、
結構自然解凍する感じで、
そこまでじゃなくて5分間ぐらい置いといてですね、そうするともう剥けて一部弾けてるんで、そこからこう剥いてもらうと非常に剥きやすいと思います。そうするとコロコロとなったですね、うっすらとした白身の中に黄身があるということなんですが、で一部の人たちはそれを白身と黄身を離して、黄身だけをですねここからちょっとブームになったんじゃないかと思うんですけど、お醤油とか、いろんな調味液につけるとですね、またこれが美味しいと、
黄身だけが、
黄身がなんかね、とろとろになるんですよ、
この食感なんです、
不気味、ここに写真があるんですけど、黄身だけがここだ、ちょっとプルンと、
まん丸い、プルンとした感じなんだ、
食感としてはどういう、
ドロッとなんだ、
ドロッとなって、
とろみがあるの、
とろみがあって、そうするとですね、もちもち感もありますし、
もちもち感、
で私なんかやっぱりこすとコクも増えたのかなと思っちゃうんですけど、一回お試しになったら簡単にできますんで、
これがね島田さんね、こんなこと言っちゃうんですけど不気味なのが卵黄がとろっとなるのも不気味なんですけど、白身の方がサラサラになっちゃうん、
色的にですね、
ですよね、
サラサラ、
なんかこう割とこうサラサラになるんですよ、普段の白身より、それがなんかこう
とろみじゃなくて
サラサラ、白身の方がサラサラになるの、なんか古くなった卵みたいな感じがして、あれなんですか、肌壊さないんですかこれ？
いや全然平気です、
水分が多くなる感じ、
そうですね、卵白の方はね、
それもまた普通の食感と違う食感ですから、それも食感を楽しんでいただくということ
は、これ長期保存は可能ということですか？
可能です、 あの冷凍のままですね、そのまま皮からも割らずにですね、やっていただいたら それはその皮は持ちますんでね、はい。それと、あの一つのメリットとしてですね、スコッチエッグなんか作りやすいってことですね。あれスコッチエッグは普通ゆで卵でやるんでしょうけど、これもまさにこう殻を冷凍卵のですね、殻を剥いてもらったやつにあの具材をこう、ま、巻き込んでいくと、それを揚げればいいわけですから、非常にこれもやりやすいということです、
ね、凍ったまま
凍ったままですね。で先ほど卵黄だけ使って卵白残っちゃったと言ったらですね、卵白は自然解凍してもらってですね、あの泡立ててやれば普通に使えますね、
うん、メレンゲとかには使えるっていうん
ですよ、ケーキ類ですね、
へえ、
ね、冷凍卵、うん、
作ってみたくなりました、
はい、これをね、私も本当びっくりするぐらいの今ネット業界ではブームになってますね、はい、
それから島田さん、はい、飼料米、
はい、
これはどういうもの、
これ増えてますよね、確かに。お米で食べさせて作りましたっていう卵、
お米を餌にする、
鶏の餌に お米食べさせてる、
あれそうすると卵の黄身が白くなります、
なります、なります、
なるんですよね、
なります、はい、
前それどっかで見たことあるな、
はい、餌っての、あの京家さん、あの、はい、今ニワトリ何を食べてると思います？ニワトリの餌ってのは
トモロコ
シ、そうなんです、ね、あ、まさにトウモロコシなんですが、
ずっと前からですよね、アメリカから。
でそのトウモロコシに変えて、あの米にしようという動きなんですが、はい、そうするとトウモロコシの色が黄身の色になってたんですね、
うんうんうん、
ですから京家さんおっしゃるように黄身が白くなると、
白くなるんですよね、
そういうことなんですが、まあ、私どもの協会としてはですね、もう 7,8 年ぐらい前から、あのこの取り組みをやっててですね、で同時にあの8年ぐらい、8年ぐらいとか6年前にあの1回穀物相場が暴騰した時があったので、はいはい、その時はかなりこう値段格差が縮んだんですけど、結局日本であの農地が余ってたわけですよね、
うんうん、
何も植えないような農地、はいはい、で水田の面積がどんどんどんどんこう低下しているところで、
急降電
それをうまく使おうということですね、それによって環境保全になると、
うん、
それと鶏糞をですねお米の農家に出して環境を循環させると、
肥やしになると、
そういうことですね。だと輸入じゃなくて地元の経済にお金を落とすという、
トウモロコシほとんど輸入です
ね、輸入ですから、はい、まあ、そういういろんな3つのメリットがあったもんですから、はい、これはやっぱりやっていこうということで、
味的にはメリットあるんですか、これ。
味的にはそれはある程度補正しますんで、はい、そんなに変わらないと思います。ちょっとさっぱりするのかなという感じしますけど、それとこういう動きを受けてですね、今年の3月にあの国の方でも閣議決定してですね、はい、うん、もう相当力入れてやってくれてますんで、はい、あの卵のみならず他のものもですね、お米の餌を使おうという動きは相当出ると思います、う
ん、米食わしてるとあの卵のコレステロール値が、
うん、まあ、そういうことになってるんですけど、まあ、これ、コレステロールについてはまた後ほどですね、
後ほど
じっくりお話したいと。
コレステロールは分かりました、はい、
はい、さらにコマーシャルを挟んで卵の今をご紹介してまいります。
コレステロールの話、
はい、
ニュースクリップ、ニュースクリップ TBS ラジオキーステーションにお送りします。
こんにちは、荒川京慶です。
こんにちは、片桐千秋です。
5人のスペシャリストが注目すべきニュースをあぶり出すニュースクリップ、ここからは全国の皆様にお送りします。木曜日のコメンテーターは評論家山田五郎さんです。よろしくどうぞ。
よろしくお願いいたします。
木曜日は週替わりでお送りしております。今日はみんな大好き卵の今、スタジオには日本養鶏協会顧問島田博さんに入っていただいております。島田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では島田さんがこの時間クリップした卵の今ご紹介します。
TKG という呼び方ももはや浸透している卵かけご飯、専門店や専用調味料も登場した TKG に代表される日本人の卵好き、世界でも珍しいとされる日本の卵の生食文化や意外と多い卵にまつわる記念日など、一体日本人はどれだけ卵が好きなのか、日本養鶏協会の島田博顧問に解説していただきます、
はい、早速ですが島田さん、日本人ってどれだけ卵食べてるんですか、
う
ん、
昨年9月にですね、インターナショナルエッグコミッションというあの世界鶏卵評議会で、会議があった時の報告によるとですね、日本人1人当たりの鶏卵の年間消費量はですね、329個で、
一人当たり、
ほぼ毎日
世界3位です
ね。
世界3位、
3位ですね。1位はメキシコで347個、2位はマレーシアで331個なんですが、
マレーシア抜けそうじゃん、あと2個食えばいいんだよ。
もともと私が疑ってるのはこのマレーシアの数字にシンガポール向けも入ってるんじゃないかと思ってるんで、実際的には日本はやっぱ1位か2位だと思います。というのはですね、今日本に人口が1億2500万、はい、に対して鳥がもうちょっと多い1億3300万いますんで、で日本人の人口より多いという、ですから、理論的にはそれが毎日産んだらですね、1億ちょうど1人1個なんですけど、
全部それメスで、そんだけ、
そうです、メスです、はい、だからそれ、まあ、そういうことですね。
そういうことですね、はいはい、
で生産量もですね、常に、世界でつい先日まで3位だったんですけど、はい、最近このメキシコとかですね、はい、インドですね、はい、そういうところが乗してきてですね、はい、日本は今5位ぐらいになってるんですが、はい、まあ、4位か5位ですね、はい、
生産量
は、生産量大体250万トン、インドで400万トン、アメリカで500万トン、中国は抜群で2400、500万トンですね。
多いからな、
でもその人口も多いし、はい、国土も広い他の国、はい、だけど日本の小さな国でこれだけ卵が浸透してるって、これはどう見たらいいんですかね。
まあ、一つはTKG に象徴されるようなですね、生で食べる文化っていうのがあると思うんですね。もともとお刺身なんかも生で食べられるということでですね、非常にお魚にしても食品類全般に対して非常に厳正な管理しててですね、それで生が食べられるという土壌があるんじゃないかなと思ってます、はい、それともう一つはですね、私はゴールデンコンビと言ってるんですけど、やっぱあったかいお米、それからいいお醤油、それに生卵と、これはもう抜群の塗料じゃないかと思いますね。
もう世界にはそれが楽しめないわけですね。
そうですね、そういう3つのいいものがあるというのは日本だけではないかなと思いますね。
TKG、
TKG 美味しいです
ね。でも昔は高級品でしたよね、卵って。風邪ひいた時ぐらいしか食べられなかった
そうらしいですね。私は知らないですけどね。
そ
うなの。というのは現在の卵の相場の価格とですね、50年前、60年前とですね、昔の方が高かったという
物価の優等生ってよく言われますよね。
まあ、それはですね、非常に昭和30年代40年代50年代と通じてですね、効率が良くなってきてますんで、それから餌の品質も良くなってますし、鶏舎も良くなってますんでね。で昔はこう地面に飼ってた平飼いからですね、ケージ飼いになって、そのケージっていうのは檻に入れて飼うんですが、それも開放鶏舎からですね、ほとんど今はウィンドレスってですね、非常にこうよそとこう厳重に区別するようなのになったということとですね、戦後ずっと餌としてのトウモロコシをアメリカを中心にね、買ってきてるんですけど、それがかなりの期間において円高になりましたんでね、
あ、なるほど、
もうこの10年間がちょっと違いますけど、その恩恵もかなりあったと思います。
だから値段が下がってきたんだ。
基本的にはやっぱり生産農家の、人力でですね、生産性が良くなったということだと私は思っております。
それからですね、島田さんね、つい先日コレステロール心配いらない、っていうニュースになったでしょ、
はい、
ちょっと前、もっと前から言ってよ、 それっていう、
あれはどういう、
随分注意してたんですよ、
私どもですね、養鶏協会はそれはもう昔から言っててですね、10年ぐらい前にもそういうシンポジウムを何回も開いてですね、やってたんですが、
やってたんですか。
それでもですね、やっぱり1日1個が限度という、
そう言われてますよ、
お医者さんが多かったんですね、はい、で特に動脈硬化学会というところはですね、5月1日に、今までと違ってですね、何を食べても体内のコレステロール値は大きく変わらないんですよと、
はい、
つまりコレステロールの高い商品をいくら食品をいくら食べてもですね、血中のコレステロール値には全く影響がないということになって取り下げていただいたんですね。でこれはもうすでに日米の当局ももう前から取り下げてることだったんで、そうするとお医者さんの考え方も変わってくるのかなと思っております。
はい、もっと前に言ってくんなきゃね。
そうなんですよね。
京慶さんのね、我慢は何だったの
か、我慢してたの何だったんですか、
これからその2倍か3倍食べていただいて、
ね、遅いですよカウントダウンと戦わなきゃいけない。それにしても日本国内は、はい、 卵記念日たくさんあるんですね。
そうですね、私どもがですね卵の良さを知っていただこうということでですね、まあ、我が養鶏協会もですね、まあ、親父ギャグになっちゃうんですが、うん、11月5日をいい卵の日、いい卵ですね、
うんうん、いい卵、
それと、それと
卵はどこなんですか、いいとこじゃない、ゼロ号
ですね。それからもう一つ、あの業界でやってるオムレツの日ってのがあって、これは6月2日0602オムレツですね、
オムレツ、
はい、
それから8月5日は親子丼の日、これも0805で親子丼、はい、というのもあります。あ、まあ、そういう記念日もあるんですけど、今年はですね、それに加えて6月に名古屋の方でですね、ニコニコ甲子園という試みもあって、これは卵料理のですね、全国的なコンテストを名古屋でやろうというの、いうのもありますし、あと11月5日にはですね、いい卵の日という、あ、ごめんなさい、11月じゃない、10月30日ですね、卵かけご飯の日、その時にあの TKG チャンピオンシップってのも島根県でやりますんでね。
島根県で、
はい、島根県の雲南市の方ですね、は
い、どの TKG が一番うまいかっていう。
そうですね、で先日はあのオムライスの選手権をですね、スカイツリーで先週の土日でやってたんですけど、
はい、これやっぱのとどり系としっかり焼き系と別でコンテストや
って
ます。確かに部門だけで、ね、いろいろと楽しみが多いもんですから、
はい、はい、日本養鶏協会顧問島田博さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
荒川協会デイキャッチ、 TBS ラジオで月曜から金曜午後3時半から5時46分まで放送しています。